この音声は Google 社の生成 AI ノートブック LM を活用しています。今回のテーマなんですけど、市民の皆様に向けて少し難しそうに聞こえる行政の計画をなるべく分かりやすく紐解いていきたいなと。
はい、よろしくお願いします。
今日深掘りするのはですね、2026年3月に策定されたゲロ市 DX 推進計画 2.0 という資料です。これ単なる市役所の IT 化の話じゃなくて、皆さんの未来の暮らしがどう豊かになるかを探るのが一番のミッションなんですよ。
そうなんですよね。この計画ってただデジタル化を進めましょうという話ではなくて、2040年の深刻な人口減少を見据えた、言ってみれば市の生存戦略として位置づけられているのが最大のポイントなんです。
生存戦略ですか。ただ資料を読んで最初にちょっと引っかかったっていうか疑問に思ったことがあって。
何でしょうか。
DX とか効率化って聞くと、どうしてもロボットとか AI によるちょっと冷たい自動化を想像しがちじゃないですか。
確かにそういうイメージを持たれる方は多いですよね。
ですよね。でもこの資料のビジョンには、ぬくもりが生まれる街って書いてあるんですよ。これって言葉としてちょっと矛盾してないかなって思ったんです。
そこがまさにこの計画の面白いところなんですよ。鍵になるのは時間の再投資という考え方なんです。
時間の再投資。
はい。例えば書かない待たない窓口ですとか、スマホでのオンライン申請が当たり前になると、市民の皆さんが市役所で待つ物理的な時間が減りますよね。
まあ無機質な蛍光灯の下で自分の番号が呼ばれるのをひたすら待つ時間、あれは本当にゼロになってほしいです。
そうですよね。でそれと同時に、職員が紙の書類を処理する事務時間も劇的に減るわけです。
なるほど。市民の待ち時間だけじゃなくて、市役所で働く側の時間も浮くわけですね。
その通りです。ゲロ氏はそこで浮いた膨大な時間と労力を、人にしかできない寄り添う支援に振り向けようとしているんです。
ってことは、今まで書類のハンコ漏れとかをチェックしてた職員さんが、例えば一人暮らしの高齢者の方のお宅を訪問してじっくりお話を聞いたりとか。
まさにそういうことです。
あとは子育てで悩んでる親御さんの相談に1時間しっかり寄り添ったりできるようになると。デジタル化のおかげで、むしろ人間らしい対面のケアが手厚くなるってことなんですね。
そういう構造なんです。ルーチンワークは裏側の見えないデジタルインフラに任せて、人間は高度なコミュニケーションとか問題解決に専念する。
なるほどな。デジタルが優しさの基盤になるってすごく理にかなってますね。
はい。ただそこで課題になってくるのが、それをどう実行するかという部分ですよね。
いや本当にそこですよ。理念は素晴らしいんですけど、市役所ってやっぱり保守的なイメージがあるというか、法律に縛られて前例風習が当たり前の縦割り組織で、本当にそんな大改革ができるんですか。
そこは行政の壁が厚いところですからね。でもゲロ氏は体制もかなり強力なんですよ。市長が最高デジタル責任者 CDO を兼務していて、
トップダウンでガンガン進めるわけですね。
はい。副市長も AI 統括責任者を兼務しています。さらに注目したいのが、アンバウンドプロジェクトっていう組織横断チームの存在なんです。
アンバウンド、つまり解き放たれたですよね。お役所のネーミングとは思えないくらいロックじゃないですか。
なかなかインパクトありますよね。しかもこのチーム、失敗許容型の組織を掲げていて、アジャイルとかサンドボックスといった手法を取り入れているんです。
ちょっと待ってください。アジャイルって民間の IT 企業とかがよくやる、小さく始めて走りながら改善していくやつですよね。
まさにそれです。
行政でそれやるのって難しくないですか。だって失敗したら市民の税金の無駄遣いだって叩かれちゃいそうですけど。
だからこその小さく始めるアジャイルなんですよ。最初から何億円もかけて数年がかりで全庁的な巨大システムを作るんじゃなくて。
なるほど。最初は特定の部署とか限られた業務の中だけで試すみたいなことですか。
そうです。リスクの少ない形で新しいデジタルツールを試して、そこで小さな失敗と改善を繰り返す。でうまくいくって実証できてから市全体に広げるんです。
なるほどな。いきなり巨大な船を急旋回させるんじゃなくて、まずは小さなボートをいくつか出して安全なルートを探るみたいな感じですね。
すごくわかりやすい例えですね。その仕組みがあるからこそ、厳しい法令の枠組みの中でも安全にイノベーションの実験ができるわけです。
だから失敗許容型なんですね。縦割りとか前例っていう束縛からアンバウンドするための具体的な仕掛けがそこにちゃんとあるってことだ。
そういうことです。つまりゲロ氏の DX って、最新テクノロジーの導入自体が目的なんじゃなくて、
限られたリソースで市民の課題を解決して暮らしを豊かにするっていう目的を達成するための非常に計算された手段だと言えますね。
なるほど、よくわかりました。システムの導入で満足するんじゃなくて、その先にある市民の皆さんの生活を見据えているんですね。
はい、そこが一番のカモだと思います。
さて、今回はゲロ氏の事例を深掘りしてきましたが、最後に皆さんに少し想像してみてほしいんです。
はい。
もし明日お役所の手続きとか面倒な事務作業に取られていた時間がすべてゼロになって、あなたの手元に真新しい時間がポツンと生まれたとしたら、
それは大きな変化ですよね。
ですよね。あなたはそこで生まれた新たな時間を誰とのどんなぬくもりのために使いますか？ぜひご自身の生活に引き寄せて考えてみてください。